すみません、輪島さんですけど、プロレスラーから力士になったんじゃなくて、はい、力士引退してからプロレスラーでしたね。
あ、そうなんだ。へえ、うん。
で、ちゃんこ屋やって破産です。
あ、そう。大変だね。なんか、人よりお金もらってる人ってなんで破産率結構あるんだろうね。その生活から戻れないのかね、下げれないのかね。
まあ、あといろいろあったんですよ、事情が。で、
あ、うん、
これはもう、絶対ラジオでは言わないけど、
うんうん、
私、その関係者とも知り合い以上ぐらい、うん、まあ、かなりの付き合いがあるんで。
あ、あとで聞かせて。
あとで聞かせますけど、まあ、まあ、リスナーのうち一人ぐらいは、あ、そっち系の話かって察する人はいるかもしれないけど、まあ、これは。これ絶対にこれ以上言いません。っていう嘘を今つきました。っていう夢を昨日見たんですよ。
いや、今さ、
はい、
あの、僕は僕でね、
うん、
あの、プロ歴史ノートをたまたまあった。
あった、
うん、見てたんだけど、うん、なんかさ、ちょっとこうね、うん、まあ、93年とか94年だから、うん、まあ、高校3年とか大学生ぐらいなんですよ。
うん、
だからちょっとその時ならではのみずみずしい悩みみたいなさ、
うんうん、
そういう小説、そういうその何、あの日記があれば、一文読もうかなと思ったけど、
うん、
読めねえな、これ。
まあ、なんかちょっとピックアップして読んでみてよ。どっか。
でもなんかだってさ、
文脈とかどうでもいいから。
レシートとか全部貼ってんだよ。
何のレシート貼ってあるけど。
行ったコンビニとかのレシート。
奥さんじゃん。家計簿
じゃん。自分の生きた証なんじゃねえ。
あ、そういうことは、だから確定申告とかもちゃんとしてるんだ、菅田さん。
いや、だから
俺それちゃんとやんなきゃいけないと思って
でき
て
る。確定申告よりも、ちゃんとしてるっていうよ。
うん
うん、やべえよ、これ。
なんかどっかないの？ピックアップして一文。
ちょっと、あ、ちょっと、もうちょっと時間を。
だからアフタートークまで。
アフタートークぐらいで。
うん、はい。お便り大量に来てるんで、もしかしたら全部読めないかもしれないけど、
うん、
とりあえず、まあ、コーナーに関わるものは先に読みますね。
はい。
お名前、うん、菅野さん、30代男性、無職、京都の方ですね。すいません、さっき京都の悪口言っちゃってね。田中ファン見つけましたコーナー宛てです。あの、田中ファン見かけましたね。ニュアンス違くなるからね。ちゃんと正式にやって。この、ごめんなさい。この田中ファン見かけましたっていうコーナーは、いまいち反りが合わない、私、吉田と、田中俊之さんのファンの方々の、断絶をなくし、お互いを、お互いが知り、ね、違っててもいいじゃない、人間だもの。っていう、手を取り、輪を、なすためのコーナー。コネクトするためのコーナーですね。一言で言えば、コネクトのためのコーナー。
はい。
SDGs なコーナーですよね。持続可能な。はい。吉田会長、菅田さん、今井さん、はじめまして。初投稿をいたします。菅野と申します。まさかこの番組への初投稿がこのコーナーになるとは思っていませんでした。いいんじゃないですか？いいコーナーですからね。ね。先日、ガモン哲さん、あ、いえ、田中俊之ファンしかいない空間に迷い込んでしまいましたので、ご報告をいたしたく、ペンを取った次第です。おぉ、はい。いいね、うん。まず、私事で恐縮ですが、私は昨年、メンヘラ彼女との失恋を契機として、東京の生活をすべて投げ打ち、地元京都にて、30歳無職子供部屋おじさんとなってしまいました。人生が終わった。と、うつうつした日々を過ごす毎日でしたが、そんな私にとって、僕は怖くないの吉田会長や菅津さん、血液型ゾーンの諏訪山さんやガモンさんの過去のトークは大きな励ましとなり、ここから頑張っていこう。と、毎日元気をもらっております。お前、ここからってつまり、どん底からってことだろ。しかも特に過去のこの4人って、日本社会の最低限のどん底で、喋ってた4人ですからね、
はい、
ここから頑張っていこう、なんかこの一文に無意識だろうけど現れてるよね。また東京時代には会談会のイベント、会談会ってあの 伊田子さんとか田中さんとかね、今井さんと私がやってゲストを招いているね、はい、もう十何回もやってる。そのイベントにも何度か見に行かせていただきました。ありがとうございます。会長や今井さん、伊田子さん、そして田中俊之さんの会談は大変面白く、辛いことの多かった東京時代のいい思い出として、今も輝かしい光を放っております。かわいそうに、あれが一番いい思い出なんだ。さて、そうした過去の日々を引きずり、毎日京都にてツイッターを眺める私に、思いがけない知らせが飛び込んできました。京都のライブハウスにて、田中俊之初の怪談独演会イベント開催。
お
お、こんな田舎で、ガモンさん、いえ、田中俊之さんの、しかも独演会があるとは、あの田中さんの怪談をじっくり聞けると、期待に胸を躍らせて私はすぐに予約をしてその日を待ちました。当日、会場に駆けつけると、数十人ほどの行列が、こんな地方都市にも、これだけの人が集まるとは、と、どこか哀れなさを感じていた田中俊之ファンでしたが、ある種の同志のような気持ちが湧いてきます。お前さ、そういうところだぞ、京都の人間が嫌われるのって。1ミリも思ってないだろ？京都市内が田舎だって。いや、それはね、ビリッジに出てくるような、あの山の奥のね、DJ 響さんが生まれたようなところだったら別だよ。
うん。
いや、もちろんバリバリ京都市内でしょ？田中さんがこの前やったところなんて。
うん。うん、だよね。
下手したら、楽内？
あ、はい、はい。
ね、だったっけ、楽内だっけなんだっけ。お土の中のね。
うん。
うん。それで、あ、うちなんて、単なる地方都市どすからって言ってんでしょ一番嫌な嫌味だからね、それ。
はい。
俺みたいに堂々と差別しろよ。わかった。じゃあ続きな。続きいくよ。うん。当日、あ、ごめんなさい。さて、入場を済ませて待っていると、開演時間を20分ほど過ぎて、田中さんの入場です。
ああ、やっぱ遅れるんだ。
すっと舞台に向かい、何も言わずいきなり怪談を披露するストロングスタイル。ぶりを発揮する田中さん。まあありますけどね、別に。まずスッと入って、挨拶なしで怪談やってから、あ、どうもこんにちはって挨拶に入るパターンは割とよくありますよ。怪談イベントではね。まあそのお話自体は少し緩めの怪談でしたが、ああ、なるほど。徐々に場を温めていくやり方か。さすが田中さんだなぁ。と、失礼ながら感心いたしました。からちょっと京都人っぽい文体になってるような気がするんだけど、まあまあ、はい、まあ、ごめんなさい、続きね、続き、はい。しかし、会談が終わると、田中さんは、これからバシバシ会談やっとくつもりだったんやけど、なんか寝てて、何の準備もしてません。とりあえず、前半40分、後半40分で、あ、だらだらやっていきますわ。と、不安な一言。え？となる私でしたが、会場は大受け。ドン！わははは！トシちゃん！プロジェクターにつないだパソコンをいじりながら、田中さんは、ほな、見たいもん見していきますよ。何でも言ってくださいね。と、会場の熱い田中ファンと内輪的な交流を図りつつ、ぬるっとイベントは進行していきました。前半戦は心霊写真や怖い音声ファイルなど面白いものもありましたが、それもユーモアを交えて紹介してばかりで、怪談を期待していった私には、なんとも言えず、点点点。30分ほどが過ぎ、ようやく話した2本目の怪談を終えると、よし、ぼちぼち、40分経ちましたね。ほな休憩で、と余裕の進行ぶりを見せる田中さん。まさか怪談イベントに来て、ここまでで怪談が2本とは、点点点。しかし後半こそは、と思い、楽しみにしていました。が、あ、それも一本緩めの怪談を言い終わると、言い終わるとって言うな。語りって言えよ。言い終わると。ほら、ここで秘蔵映像を見せますわ。と言いつつ、田中さんのタイの珍道中の映像を、ユーモアを交えて紹介するばかり。これを、俺が嫌われんじゃねえか、これ。階段を離さずに、グダグダをユーモアで包みつつ、 名司会者ぶりを発揮する田中さんは、あ、そろそろ後半も40分経ちましたねと敏腕なタイムキーパーぶりも発揮。ここまでで会場はぼちぼちの盛り上がりといった感じでしょうか。もしかしてこのまま終わりなのかとやや疑問に思っていましたが、やおら舞台にスタンドマイクを設置すると、エコーを聞かせながらミュージシャンのように最後のお話を始める田中さん、もしやもしやと聞いていると、そのお話はやはりあのあべこべです。まあさすが田中さんとなると、もはやあの名作はただのお話ではなく歌や詩と言うべきものなのでしょうね。名曲毎回ね、それはね、代表
みたいな、ね、
代表作をだってね、一番有名な曲をアンコールで歌うもんね、鳥で歌うもんね、はい、大体あのガイタレとかが日本でライブやってもね、うん、私が東京のイベントで聞いた田中さんの会談はユーモアと恐怖が混ざり合い唯一無二の面白さだったと思ってましたが、今回そんな先走ったお話はほとんどなく、やはりこんな地方都市の田舎では緩めでもいいかということなんでしょうか。私はきちんと盛り上がっていればあべこべも良かったのになぁと逃げ切らない気持ちを抱きつつ、イベントは終了していきました。田中さん本人も不安に感じたのか、去り際には、あ、今回はお試しです、第2回目の独演会はバッチリ階段決めますんで、SNS での批判をやめてくださいねとの指示が。このメールはそんな田中さんの意思を反映して SNS には書かず会長に送らせていただいた次第です。
ざけん
な私は物販でサインを求めて並ぶ楽しそうな田中ファンを横目に、何とも言えない気持ちを抱きつつ帰宅しました。だんだん京都人の化けの皮が剥がれて、だんだんストレートな怒りになってき
て。田中ファンの話じゃない。
田中見つけましたからね。田中見かけましただから。
うん、
改めて考えると、一般的な怪談イベントを求めていた私が間違っていたのでしょう。このぐだぐだこそが田中俊之流の新しい怪談イベントの形なんだと勉強になりました。長文失礼いたしました。皆様、お体にお気をつけて楽しいラジオを今後も楽しみにしています。PS、少し間を置いて考えると、ユーモアを交えて紹介する田中さんの感じは怖くなりすぎず、いいイベントな気もしてきました。ぜひ第2回にも駆けつけて、田中さんのさらに磨きのかかった怪談イベントを楽しみに待ちたいと思います。
そんなフォローいらないんだよね。
俺が嫌われるぞ、これ。俺、これ、ね。
いや、そうです、そうですよ。うん、
こんな熱のこもったメール読みしちゃってさ、うん、
だってね、盛り上がってんだからさ、盛り上がそこそこ盛り上がって
る、ぼちぼちぼちぼち盛り上がったって書いてます。
ぼちぼちね、うん、ね、もういいじゃないですか。
いや、だからまあフォローすると、まあ別にこの菅野くんもね、分かってると思うけど、まあ怪談イベントが求められてるわけじゃないんですよ。
うんうんうん、
ファン交流会ですから、
うんうんうん、
で、その意味では田中さんは求められた仕事をこなしたんだと思いますよ、ね、うん、その冒頭のオープニングトークみたいな話で言えばね、
うんうん、
まあもちろん、じゃあ怪談独演会がっつりやりますっていうパッケージングはやめてくれませんかっていう批判もなくもないでしょうけど、階段をものすごく真摯に真面目にやってますっていう言い方をされると、それはそれで、いや、そうじゃないんじゃないの、最近の田中さんの活動っていうのは、都市が行くとか、そういう自分のプライベートを YouTube でやってる、うん、全然いいんですよ、全然悪くないんだけど、それをじゃあ吉田よりも階段を真摯にやってるっていうパッケージングにするんだ、俺は吉田はそんなこと一言も言わないのに、吉田パパよりも階段に真摯に向き合ってるっていうイメージ戦略で言ってることについては、ちょっと感情的にうーんって思うところもあるよねって、あの6歳になる娘が言ってました。私は何とも思ってません、
うん、
はい、
まあね、ファン思いだと思うからさ、多分、うん、田中さんはね、
うん、
だから多分それのたまたま菅野さんがね、
うん、
合わないと思う部分もあったのかなって気はする。
ただまあ一応ちゃんと会談独演会としてしっかりやるっていうパッケージング、うん、マーケティングでやったら、それを期待した方がバカだっていうことなんですか？ってあ、ごめんなさい、うちの娘が言ってました、ちょっとそれを。
はい。ね。菅野さんってたまにいいねとかしてくる人かな、なんか。
ああ。
うん。次はいい、ね、あの、ご期待に添えるの必ずしてくれると思ってます
んで。田中さんもどうやっていくんだろうなっていう気はしますけどね。まあ、少なくとも階段を真摯に修行してる感はここ数年ないです。
あ、そうなんだ。
うん。で、やっぱり、それは別に悪いことだと思ってないからこうやってはっきり言ってんだよ。うん、うん。別にそれが悪いことだと思ってないから、俺も。
うん、うん。
で、やっぱり、その、例えば、歌舞伎町のスリラーナイトの人たちとかね、うん、村上ロックさんとか、飯山良吉くんとか、
はい、
鈴作くんとか、だったり、あとは恐れ知らずの面々をね、岩尾さんとかね、うん、山本さんとか、あっちの人たちはやっぱり会うたびに、うん、あ、またやっぱ一つレベル上げてきたなっていうふうに、ね、階段聞くたびに、
うんうん、
まあ、井山くんなんか特にそうかな、まあ、会うたびにやっぱり一つまた腕を上げてきたなって、うん、ちゃんと毎日修行してんだなっていうのはありますけど、
うん、
正直、それ。だから田中さんはまあ正直そういう印象はない。それは悪いことじゃないと思ってるから私こうやってはっきり言ってんですよ。
まあでもなんかさ、独自のこう路線に行ってるよね。僕そんな別に熱心に、
う
ん、あのなんか見たりとかしてるわけじゃないんですけど、うん、なんか感じますよそれは。うん、
うん、
メンヘラの話してえな田中さんとな。
うん、だからまあ、うん、だから階段ね、あんまりその階段を真面目にやってますアピールはしない方がいいんじゃないかなとは思う。
なるほどね。
うん。
してるんですか？
まあ、まあ、出してしてないか。でも、まあ、でも誤解は、それと、菅野さんが誤解しても、それはそれ菅野さん、うん、いや、お前空気読めよ。そんなこと、お首にも出してないだろ。っていうわけでもない、
ね。言えないってことな。
ですよね。うん。
うん。まあ、菅野さんね、
うん。
サンティライミです。
はい。
はい。
田中ファン見かけましたコーナーですからね。
そうですね。
はい。
ファンのことを今度教えてください。
いや、ま、ファンこそシャレになんないけどね。ファンこそこのテンションで批判したらシャレになんないぞ。
はい、ありがとうございます。
でも、だから田中ファンがそういう田中キャラを作り上げてるっていうことで言えば、まさに田中ファン見かけました。
うん。
っていうコーナーの趣旨にあった。
はい。
うん。
合ってますね。
だでも、田中さん実際そっちの路線でいいと思うんですよ。別に今更ね、うん、あの、
うん、
その階段をもっと真剣に毎日修行しろとは俺は一切思ってないし、それやっても多分それは合わないだろうし。
うん。
うん。どう言えば俺が、
そうだよ。
いい感じのキャラで収まるんだ？どうすれば俺が悪役じゃなくこの話が収まるんだ？でも、ね。
次のメール行く
か。じゃあ、今週の YouTuber 批評。
はい。
どんどこどんどこ。まず一つ目。二つ来てるんですよ。
うん。
キサンジ。
はい。
はい。50代男性。
はい。
管理職。部下なし管理職の方ですね。
はい、
吉田会長、今に様、菅田様。いつも楽しく拝聴しております。50代会社員の木山寺です。大した話題ではないのですが、YouTuber 批評に投稿します。かっこ、ボツで構いません。
何なんだよ。
すっかり有名な YouTuber さんですが、ノージョブ不動チャンネルという世界中を旅行している番組です。不動さんは一言で言うと口の悪いインテリで、吉田会長に似ていると思います。お顔もなんとなく似ています。吉田会長との違いは、関西弁と風俗好きになります。が、テンポよく、観光や食事などの感想をバッサリ言うところが面白いです。アホ丸出しの YouTuber と違って言葉の選択にインテリジェンスを感じます。ただし、粗暴な言動も多いので、クレイジージャーニーに出演する可能性は低いと思いますが、もし機会があれば、吉田会長、ゴンザレスさんとのコラボが見たいです。いや、まだまだわかんないけど。まあ、マルゴンさんとは別にコラボしててもおかしくないよね、特に。有名な人なんですよ。ノージョブ不動さん。
ああ、今メールもそれで終わり？
あ、はい。
あのね、うん、この農場不動産はね、うん、僕ね、チャンネル登録結構前からしてるんですよ。
お
で、いつもさ、このラジオの時にさ、うん、なんか話そうと思って終わった後に、あれ話せばよかったっていうのってうちすげえ多いじゃん。
まあ、毎回ありますね。
で、その筆頭が、この人でさ、
うん、
あのね、すごい似てんのよ、会長に。
うん。
見た目がね。
うん。まあ、よく言われますよ。寺尾とか、池内万作とどっちが似てますか？
あのね、池内万作に匹敵するぐらい似てる。
じゃあ似てるな。
似てる。そう。で、毎回
こういう。池内万作と農場部不動も似てるってことだよね、だから。
そうだね。うん。だから、でね、この人面白いですよ、
確かに。うん、
うん。うん。だから、インドの、ガンジス川の方とか行ったりとかするときも、うん、ほら見てください。もう今こうやって小敷が来てます。小敷の子供が来て、ちょっとガム上げてみようか。そういう感じの、
あります、あります。はい。
うん。やつで、まあ、旅系の YouTuber ってさ、いっぱいいて、僕結構そのタイとかの YouTuber の人よく見てるんだけど、
うん、うん。
うん。あのね、確かにね、そんなに嫌みもなかったりとかして。
で、カラッとしてるのね。
カラッとしてるし、
うん。
うん。結構ね、食べ物まずいって言いますね。うん、
じゃあ、最近俺、タヌカナにそんなに悪い印象を持ってないんだけど、タヌカナっぽい感じ？
タヌカナさんはもう、いろんな騒動をね、
うん、
170センチ以下が、
人権ない。
人権がないみたいな。
うん、
あれをうまく活かして、不死鳥のごとくこう蘇った感じするじゃないです
か。だし、今、もちろんあれが本文なんだろうね、
うん。
無理してあのキャラ作ってるわけじゃないでしょ。
うん、
あんなだってマシンガントークでずっと人の悪口言ってるからね。まあで、またちょっと気の利いた言い方するからね。
うん。
うん、で、押し村区は俺、あれが、京都の人だったらもっと好きになってたのに、徳島でしょ？
あ、徳島なんだ、あの人。
徳島でちょっと、じゃあいいや。まあまあ、その、原点。
うん。
うん。
この
目線だよ。京都のいけずな女が好きなんだよね。
ああ、会長そういう人好きだよね。うん。
え？なんで？見たように言うけど。
うん、うん。
あれで京都だったら完璧だったんだけど。
ああ、そうなんだ。
徳島かって、こう、出身地によって、ものすごい減点するって、地域差別そのものですよね。
まあ、地域差別だし、単純におっさんが若い子をジャッジしてるのって超気持ち悪いよね。
別にいいんじゃないんですよ。自分の好みの話してたけど、それで他に同志の足音は言ってないんだから。俺人権ありますから。179センチあるんで。
179センチ。
うん。
この。じゃ人権ある。
でしょ？で、これもかっこいいでしょ。俺常々自分でかっこいいなと思ってんだけど。
はい。
179センチのやつは絶対俺180センチだからって言うんですよ。
あ、それだから168とかの人が、170って言うでしょ、
うん、
やっぱし。
私はあえて179センチですって言ってんです
よ。なるほどね。なるほどね。
言ってみれば、うん、朝とか起きた時は180センチあるんですよ。
あ、2センチぐらい伸びるからね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
だから180センチって嘘じゃないんだけど、あえて179センチっていうようにしてます。かっけえこいつってなるよね。うわ、絶対普通は180って自己申告するだろうって。
なるほどね。
自己申告は179って一番かっこいいからね。
まあでもさ、
うん。
今の子って背伸びたよね、みんなね。
いや、恐ろしいことに平均身長下がってるんですよ。うん、
あ、そうなの？
うん。
犬ブラザー超でかかったよ。この前見たら。
あ、そういうサンプル一つだけで、今時の若者をすべて勝
てるってことですか？てか、ドンブラメンバーはすごいみんな背高い。女の子。
役者でしょ、それは。役者の人たちでしょ。じゃあ、角さんなんてもっとじゃないですか。角荘さんは。
そうだね、そうだね、うん。まあ、でも、あ、そう、背は、縮んでるっていうか、小さくなって
全体としては。
あ、そうなんですか、
ちょっと怖いよね。
うん。
うん。まあ、もちろん栄養状態の悪さではないとは思うんだけど、ね、うん、やっぱり早産が悪いとか作用してんじゃないかっていう説はある。 昔はよりもやっぱり1ヶ月ぐらい早く計画的に産ませるから、出産にあたって。
それも知らなかった。そうなんですか。
うん。
まあね。
ごめんなさい、また枝葉ばっかり。ちょっと博識なものでね。ついつい。
てか、なんだっけ、今の話。あ、農場部不動の話か。
うん。タヌカナの話。タヌカナの話です。
うん、タヌカナもね、
うん。
うん。
でもね、これ言うと、またさらにゾッとするかもしれないけど、タヌカナさんの声を聞いたことはないです。
どういうこと？
まとめブログとかのキャプチャーでしか見てない。
もう本当情報食いだな。
あれが安ュイな顔して悪口言ってる字幕。
うん。
うん、ホビットは、お前ホビットやろみたいな。字幕。
マシンガントークをしてるのもイメージなの。
あ、そうそうそうそう。あ、ね、うん。だから、だいたい俺、そのまとめブログ見るのって、子供を早い時間に一緒に寝ます。寝かしつけて、はいはい、で、そうすると3時とか2時とかに目一回覚めるんですよ。
うん。
で、その時に30分くらいまとめブログ見てそのまま寝るんですよ、もう一回。
はい。
その時に見てるんで、動画を流す時も音出せないんですよ。
ああ。だ
から正確に言うと動画は流してる。うん、立って見たこときもある。タヌカナさんの。
うん。
でも音は。
あ、じゃあ声は聞いたことがない。
かすかに一番低い音量で、ホビット、人権ないやん、人権ないやん、いう、かすかな声は聞いたことある。でも想像通りの声色だったと思う。
あ、
確認しろよって話だ。5秒で確認できるんだから確認しろよって話だけど、うん、昼間。
まあまあ、田中さんもね、うん、まあ、あれですけど、この木三治さんが言った、その、不動も、うんうん、まあ、まあなんか見るものなければ見てもいいんじゃないって感じ。
うん。あと、もう、キサンジ、もう本当に、ただの普通のお便り出すようになりましたね。
うん、それでいいと思う。うん。だから普通に、じゃあ、ニティライミです。
はい。でね、まだ続くんですよ。うん、YouTuber 批評は、はい。シャブラーメン、シャブラーメンさん。
はい。
30代男性、自営業山梨県の方ですね。
おう、はい。
うん。山梨っぽいラジオネームですね。うん。吉田会長、菅様、おはこんばんちはです。風薫る晩春の見切り、機会におかれましては、ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。以前に鹿の写真を送らせていただいたものです。
あ、ありがとうございます。この前見に行ったよ、山梨まで。
めっちゃ対応変わりましたね、菅さんの。さて、先日のことですが、YouTube で動物動画を見ていたところ、あ、この人動物好きなんだもんね。
うん、
少し変わったチャンネルがサジェストされてまいりました。チャンネル登録者数1万人以上と有名チャンネルなのかもしれませんが、もし YouTuber 批評のコーナーのネタになるのであればと思いメールしました。で、送られてきたのが、こちらが問題のチャンネルです。っていうので、スガッツさんにも送りましたよね。
あのね、それまさに僕ね、
うん、
音を消してしか見てない。
ハムスターラブ。っていう、
うん、
ハムスターの観察動画みたいな。
で、いいですね。
で、別にあの誰か、それこそタヌカナとか農場不動みたいな人間が出てくるわけじゃなくて、うん、ひたすらハムスターだけをあの水槽というか、だってあのカゴのっていうかケージの中のハムスターだけを映してるやつですよね。
はい。
うん。この普通の YouTube 動画をこのラジオに送ってきて何のつもりなんですかね。
ねえ。
こちらが問題のチャンネルになります。気分を害されるかもしれませんので、ご視聴の際は注意をお願いいたします。ハムスターラブというチャンネル名の通り、ハムスターの動画を配信している動物系チャンネルのようですが、注目いただきたいのは人気の動画コーナーです。どう言えばいいのでしょうか。私のような平凡な感性の人間からすると、ちょっと常軌を逸した世界というのが率直な感想です。と同時に、可愛い動物チャンネルを装ってはいるものの、特殊な、私癖？なんだこれ。嗜好品の死に癖って書いて私癖って読む。向けのポルノでもあるのかな。 と思うと、インターネット動物系コンテンツの深い闇を感じてもしまいます。以前に木番組内で紹介していただいたアニメキャラの妊娠出産二次創作動画に近い世界かもしれません。これ原田さんが言ってきたやつね。しかし、アルゴリズムのあやとでも言うべきか、動物好きの人が YouTube を見たときにこのようなチャンネルがサジェストされてくる状況は、なんとかしていただきたいな、と思ってしまいます。以上、長文失礼いたしました。ちょっとカブラギ殿みたいな読み方に途中からなっちゃいましたけど。
いや、山梨の人とは思えないインテリジェンスあふれる。
死癖ってどう読めばいいのこれ。嗜好品の死に癖って書いて。はい。うん、見ました人気コーナー。
いや、だから、音声を流してないんですよ。
うん。
どんなものなんですかこれ。
人気の動画って、俺もじゃこれとね、サムネイルだけ見ると、タイトルが、うん、助けられませんでしたっていうタイトルで、
うん、
サムネイルになんかちっちゃい赤ちゃんをお父さんハムスター抱っこしてんのかな母親か、
うんうん、
がでそこにテロップで字幕で肉も骨も食べられて小食い
で
349万回視聴されてますね。その次が気づいた時にはもう手遅れでしたっていうのでやっぱり親ハムスターが子供ハムスターをなんか両手で持ってるサムネイルが。
これ要はそういうのを見るのが好きな人っているんだよね。
しゃぶラーメンは自分の中で胸に閉じ込めておくことはできなかったんか。こいつらのゴミの吐き溜めに吐き出さないとちょっとスッキリしないと思ってタンツボみたいにペッてタン吐いたんかここに。
でもそれはその、うん、チャンネル登録者相当いるわけでしょ。
1万人だし、その小食いの動画は349万回再生ですかね。これだけでかなりの財産になるでしょ。
いやだからさ、それってまあそのあ
でもスポンサーつかないか。
いやでもどうなんだろう、
つくのかな、ハムスターだったら。
でもさ、その、しゃぶラーメンさんが言ってるようにさ、うん、まあ、その予想って多分当たってるんだよね。特殊ななんか、癖がある人、
うん。
だけど、その中に、やっぱこれだけ見られてると、
うん、
本当にこう、優しい人も入ってきたりとか。
そうなんだよね。だからもう。
そういうカオスになるんだよね。
うん。YouTube のアルゴリズムによってね。
うん。うん、あのやっぱさ、前言ったかもしれないけど、結構 SNS とかでもそういう現象ってあって、
うん、
あの僕みたいなさ、こう変態フェチ野郎が見てると、
うん、
あこれ絶対ネカマで、
うん、
だなっていうアカウントでさ、なんか病気の女の子のふりしてるアカウントってあるわけですよ、
うん
うん、でこのかわいそうな私でも頑張るみたいな、
うん、
やっぱさ、それって初期は多分同じ癖を持った人が頑張れとかさ、
うん、
今日どういう状態になってますかって聞いたりとかして、うん、まあ、ある意味、楽しんでるっていうか、その中だけで。
それも嘘なわけでしょ、
うん。
うん。それも、
そうそうそう。
ふりをしてるだけね。
うん。その中だけでなんか成立しちゃってるんだけど。
で、おそらく応援してる方も分かってて、ふりだと分かってて、る人もいるし、分かってない人もいるし。
半分、
うん、
分かってない半分じゃない、はい、だけど、あの心配するふりして、ちょっとそこには性癖由来みたいのもあったりとかする。
ああ、でもネカマでもあるのにね、
うん、
相手は男なのにっていうところが分かってなくて、
ね、うん、だけどそれなら登録者数とか、うん、まあ、フォロワーとかが増えてくるに従って、
うん、
本当にそういうのを心配する人とかも混入してくるわけですよ、
うん、
でなんかすごいぐちゃぐちゃな世界になっていったりとか、
うん、
なんかそのね、そのカオスさみたいのっていうのは結構何回も見てますけどね。だからこれなんてまさにそうなんじゃない？そのチャンネル登録者数も増えて、うん、なんか本気でそれをかわいそうなことをしましたねみたいな。でも虹の橋を渡ったんですね、うん、みたいなさ。
これは動物ではよくあることなので、がっかり気を落とさずいてくださいね。
そういう人とかもさ、うん、いたりとか。
チンコギンギンにしながら動画アップしてるのにね、ハムスターラブの方は。
ていうね、可能性の方が僕は高いかなとは思いますけど、なんかそれって、あんまりこう、言及されない闇だよね。
うん、そうですね。
うん。
まあ、それを俺たちに教えたかったのかな、しゃぶラーメンは。でも、しゃぶラーメンってなんだよ。お前、それでちゃんとコネクトとかにお便り送れんのか。でもこういうことでしょ、コネクトがやりたい、ポッドキャスト紹介コーナーっていうのは。俺たちが今やってる、今週の YouTuber 企業みたいなことをやりたいんでしょ。
しゃぶラーメンね。
はい。
はい。名前を覚えました。はい、まあ面白かったんで、サンティラインです。
はい。島村ゆにさん。
お、ね、はい。
はい。50代女性。ね。の方ですね。まあ、オカルトの先輩ですね。私の。お疲れ様です。視線で思い出したことを一つ。なんだこの出だし。1990年代、初め頃の話です。ある日の午後、私はバスを降りて歩いていました。実家のある山奥のバス停付近なので、周りには木しか生えていません。それなのに頭上からの視線を感じました。おかしいなと思い上を見ると、白い点のようなものが空を飛んでいました。私は昔から飛行機が大好きで、実家付近の航路を覚えるくらい、前に空を見上げていました。なのでその白い点が飛んでいる場所を不思議に思いました。民間機も自衛隊機もその付近は通常の航路にはなっていません。見上げる先の山の向こうにヘリの発着場がありましたが、ただの白い点なので、ヘリコプターにも見えません。いつも見ている空なんで変だなぁと思いましたが、なのでその飛んでいる白い点は、UFO なんだと判断しました。まあ、UFO ものでもありますからね、島村さんは。未確認飛行物体という点では正しいのですが、せっかくなのでここでは、エイリアンクラフトだと思うことにしました。でもその白い点はゆっくり東から西に向かって一定の水準で水平に飛んでいます。なのでこれがエイリアンクラフトなのであれば何か通常の飛行とは違う方式で飛んでもらいたいものだと思い、その時スピリチュアル、当時はニューエイジと言ってましたが、な友達が言ってたことを思い出しました。うん、UFO なら UFO なのだと分かるように飛んでくださいってお願いするんだよ。なるほど。そう思い私は心の中で UFO さん、UFO さん、本物の UFO なら UFO だと分かるように飛んでくださいとお願いしました。すると飛んでいた白い点は速度を変えずにカクッと45度下方へ移動し、しばらくするとまたカクッと45度上方へ移動しました。そして元の位置まで来るとまたカクッと水平に移動し飛んでいきました。そのまま西の空にあった雲の向こうへと消えていきます。私は本物の UFO だと一人ぶち上がってしまいました。UFO を見たのは後にも先にもそれ一度きりです。私は UFO コンタクティーになるのが目標でしたので、はあ、それ以降異星人とコンタクトができるかもしれないと楽しみに待っていたのですが、今もってコンタクトはなされていません。せめてチャネラーになれれば異星人とお友達になれるかと瞑想法を習いに行ったのに、コンタクトできたのは天使だけでした。はあ、未だにコンタクティーになる目標は諦めていませんっていう、
はい、なんかさ、
はい、
今あの宮崎努のさ、
うん、
獄中の手記みたいなの読んでるんですよ。
ほう、
うん、なんか結構インタビューとか一問一答みたいなのいっぱい載ってんだけどさ、
うんうん、
なんかちょっとそれみたいななんか夢の中みたいな話だよね。なんかその
ネズミ人間が出てきて、
そうそうそうそう、だからそれに近いような、はい、ちょっとふわふわした感じの夢の、
まあまあ、
みたいな。
まあ、ほぼ同じことですかね、夢の、見たこととね。
ああね、うん。
まあ、この後もね、島村さんは波乱万丈な人生を送ることになるんですけども、それはまた別のお話ということでね。
はい。
あと、また来てますよ。国際的な幽霊。
あ、ありがとうございます。
20代女性、自営業フリーランス、東京都の方ですね。
はい。
はい。吉田、ヒップ、スガッツ、イマニをはじめとした桑の実を食べて育った皆さん、こんにちは。90年代の終わり際で生まれたにもかかわらず、幼少時には道端のノビルを掘り起こして、その球根を食べて育った、国際的な幽霊です。これね、サンクチュアリに出てきたあの、ヒロインみたいな。
あ、あの人そういう設定なの？
違う、この、ツンケンとした感じがね。
ああ、なるほどね。うん。
あんたって言うなってね、田口智朗にも言ってましたからね。
あ、そうなんだ。
いやいや、初回で。
そうだ
った。おめえも見たところでだよ。
あー、なんかありましたね。うん、うん、うんう
ん。じゃあ今、その、なんだっけ、読み方わかんないんですけど、難しい読み方の人。女優さん。
はいはい。わかりますよ。
をイメージして読むといいんじゃないですかね。
はい。
スガッツ先生には様々な面から話に共感できなかったとのご指摘を、そして吉田会長からはそもそも怪談じゃねえだろ、この秩父寺無惨がよ。といった叱咤激励をいただきましたので、今度こそは怪談をお送りしようと思ったのですが、とあるヤフーニュースを見にしたことで気が変わりました。今回は一コア話を書きます。前回から連続して思い出話が多めになってしまいますが、最後までお読みください。発端となったヤフーニュースは、日本の幼稚園で働いていたアフリカ系アメリカ人が、ある園児の親になんとなく怖いという理由で嫌われるようになった結果、他の保護者も影響を受けて、最終的に仕事の契約を打ち切られてしまったという内容を前置きに据えた、アフリカ系アメリカ人の苦悩に言及する記事でした。
すごいね。
この話が事実であれば、その保護者どもは、普段から土人を連呼している私ですら忌避する。真なる邪悪。つまり、なんとなく外国人を嫌がる上品ぶったの短く差別主義者の中流家庭主婦です。ヤフーニュースの内容、私が持つ土人感。土人感って言葉ある?邪悪な主婦。アフリカ系アメリカ人の苦悩。といった話を掘り下げると無限にメールがなくなるので、ここでは置きます。しかし、記事の文面に、一つだけ確実に言えるのは、クソ主婦の中で、アジテーターじみた最初の一人がいたということです。はあ。その事実は、私が小学校2年生の頃に体験した出来事を思い起こさせました。当時の私は野蛮な猿のようなガキだったので、学校の休み時間、よく同級生の男の子たちと喧嘩ごっこをしていました。そうした日々の中、同級生の大平くん、過去仮名が、殴り合いの途中から、やけに体全体を押し付けるようになっていることに気づきました。ですが、当時の私はその意図に気づかず、ひたすら大平くんの肩を殴り、少し距離を取ってローキック。大平くんがタックルしてきたら、また肩を殴って距離を離してローキック。といった行為を、休み時間が終わるまで繰り返していました。なんで、基本に忠実な、マーシャルアーツみたいな。前回の上田くんの話よりもだいぶ昔なので、時期や季節は覚えてませんが、多分最低でも2ヶ月は、大平くんと喧嘩ごっこをしていたと思います。そうなる日、大平くんは喧嘩ごっこの最中、勢いがあればバレないと思ったのか、何を考えているのか、未だに謎ですが、タックルを繰り出した直後、頬にキスをしてきたんです。今だったら、うざいと感じるところですが、当時の私は、舐めてんのかと激怒し、喧嘩ごっこのルール上は、禁止されている顔面パンチを放ちました。いや、今も昔も変わってないじゃん。なんなの?もちろん全力でしたし、彼が小柄だったこともあり、大平くんは吹き飛びました。そして私は間髪で飛びかかり、マウント状態で大平くんを泣くまでタコ殴りにしました。案の定、私は担任に怒られた上、結構な問題となり、学年全体休み時間の喧嘩ごっこ禁止令が発布されてしまいました。しかし私にとっての問題は、職員室で担任に怒られていた時に発生したのです。担任が説教している間、私は何度も、大平くんがチューしてきたから本気で殴ったんです。と主張し、怒られている状況を打開しようとしました。しかしすると、私の主張が10回もいかないうちに、まあ、9回でもだいぶ言ってるけどな。担任が突然立ち上がり、平手で思い切り私の頬を張り倒したんです。バチーンとね。あまりにも勢いが強かったので、私はすぐ隣にあった他の教師の事務椅子に激突。それによって大平くんをタコ殴りにしていた時から上昇していた私のボルテージがさらに上がり、私はデスクの上にあったコーヒーマグカップを勢いよく他人に投げつけました。と同時に私はダッシュで職員室から抜け出し、徒歩5分ほどのめちゃくちゃ近い距離に住んでいた自分の家へ駆け込みました。まあ今でもよく途中で他人に追いつかれなかったなと思うんですが、まあみんなドン引きしていて、それどころではなかったんでしょう。私は担任に敗北して逃げ帰ったことを知られたくなかったので、親にバレないよう、すぐさま玄関から自分の部屋に向かおうとしましたが、母親は私の顔を見れない、どうしたの?叫びました。私は、ランドセルを持たずに家へと帰ったから、様子がおかしいことに気づかれた、と、まあ、感じて、焦ったことをよく覚えてるんですが、まあ、実際の顔がパンパンに腫れていた。ですね。でもまあ、あっさり観念して担任に怒られたことを白状。その直後、母は、学校に行くと騒ぎ始め、一人学校に行ってしまいました。まあ母はね、平手打ち食らったことを抗議しに行っ ったんですが、まあ、めんどくさい状況になったなと感じた私は全てを投げ出し、ゲームキューブでペーパーマリオ RPG をやり出し、母を待っていました。それからしばらくして帰ってきた母。学校のことを何も口にしません。翌日、私の顔面はさらに腫れ上がり、腫れが引くまで学校を休めに母に言われたので、3日間ほどペーパーマリオ RPG を連日連夜プレイしていました。さて、腫れが引いて登校した私に、担任は特に何も言わず、大平くんとの交流は、まあ、減ったというか、まあ、幻覚ごっこ自体が禁止になったので、まあ、特に何事もなく過ぎました。そして担任は他校に飛ばされました。私の学校では、毎年10人単位の移動があったので、特別な理由があったわけではなく、単純にそういうルールで普通に転勤したんだろうと思ってました。でも、その中学に上がってから、その母が学校に嫁ったことは、家族の中でも鉄板トークとなり、まあよくね、父が、お前お母さんが学校に嫁るから騒ぎは起こすなよ、と発言されていました。しかしその度に母は、私が一回クレームを入れただけで担任が飛ばされるわけないじゃない。私はそこまで周りに喋ってないけど、話が巡り巡って、PTA の騒ぎ立てる慶応のおばさんに伝わって、そのおばさんが先導して学年全体の大問題になったから飛ばされたんじゃないの？と力説していました。中学に上がってからの私はその話を聞くたび、中流家庭の暇な時間があるクソ主婦やべえな、将来は絶対そういう主婦にならないようにしよう、と思っていました。まあなのでね、冒頭のヤフーニュースでも、まあその思いを強くしたんだけど、しかし、考えてみれば私のような女の母親が一度クレームを入れただけで、すごすご引き下がるものでしょうか。前回のラジオで菅津先生が考案された秀逸なオチを聞いた私は、アンチ PTA の志をより強くした直後、こう思いました。そもそもそんな PTA の主婦などいなくて、母親が長期的にクレームを入れまくるモンペとなって、担任を飛ばさせたのではないか、あるいは母親が周囲を先導して事態を大ごとにして圧をかけたのではないか、オチが、自分たちを正義だと思い込んでいる中流クソ主婦集団にまつわる一コア話かと思いきや、最も身近な存在が黒幕だったというどんでん返し系の一コア話になりましたね。これも菅津先生のおかげです。切符呼ばわりしてすいませんでした。そして全国の主婦の皆さんにもお詫び申し上げます。かしこ PS、 押見修造が桐生とかいう大都市出身なのに田舎のものぶっていることを聞くと笑いすぎてお腹が痛くなります。あ、終わった、メール終わり。
まあ面白かったね。あるよね、こういうさ、うん、親がちょっとエキサイトしすぎちゃって、
うん、
あ、なんかそこまで大きい問題にしなくていいのにっていう瞬間ってあるよね。
菅津さんもそういうのはあったんじゃないですか。
あったあった。福島の時にさ、うん、小学校4年生だったんだけど、うん、穴沢先生っていう先生だったんですよ、うん、でその人がなんかね、結構ね、生徒のことをね、
うん、
たわけって言ったのよ。
まあそれはちょっとね、東北の方言も入りみたいなね、
多分ね、
うん、
うん、だけどなんかそれをなんかうちの母がね、
うん、
言いつけて、
うん、
なんかちょっと生徒に向けてそういう口の聞き方はどうなんでございますのみたいな、
まあ、神楽坂の人からしたらたわけって相当な F ワードに近いものだ
った、多分そういうことなんだろうね、うん、僕はあんまその感覚なかったけど、
うん、
ねえ、そんなこと言わなければいいじゃない。
うん、
金剛じゃない。まあ、黄色の人の真似ね。
はい。絶対伝わんないけどね。はい。姫の様の、ね。
だけどさ、それ、そうしたらやっぱそれが結構大きい問題になってさ。
ほう。
あ、ね、結構僕はその穴沢先生好きだったのよ。
うん。
うん。
ああ、だけど。穴沢先生が問題になっちゃったのね。
うん、
お母さんが、東京から来たもんがよそもん、よそもんが、うちに来てぐだぐだ抜かしてんじゃねえってガンニバルみたいな感じになったんじゃなくて、
じゃなくて、うん、うん、で結構ね、穴沢先生が窮地に立たされるような感じになっちゃったことがあって、
たわけ問題、
うん、うん、で僕好きだった先生なんだけど、やっぱそれ以降ね、うん、なんかちょっとね、子供心に僕に対してよそよそしくなってる穴沢先生を感じるのよ。
それ本当にお母さんがそういう柔らかく一回言っただけなんですかね。
だからそこよね。そのさっきの話じゃないけど。
その頃バリバリの軍人でしょ。お前の父親は。
うん。ね、うちの母は、あの、横須賀出身だからさ。
あ、じゃ結構切符が強い感じ。
だから多分怒るとそういう面もあると思うんだよね。
うん。
うん。だからね、なんかね、わかんない。なんかあったの
か。いやいや、それこそ、親父さんが実は出てきた。か、すごい柔らかい言い方だけど、それもサンクチュアリであったんだけど、あの、笹野隆さんが、
はいはい、なんか、おじいちゃんね。
そうそう。ちょっとあの、なんか、不良ライターみたいなのが、
うん。
その、龍騎関の八百長問題とかに切り込んだ記事を出そうとしたところで、はい、あの、その、笹野隆さんが、その、講演会の会長みたいな感じだね。谷町なんだけど、あの、本当にね、あなたも稼がなきゃいけないのは、まあ、重々承知しておりますから、あ、何もね、私はとやかく言うつもりはないんですよ。まあ、よく考えていただいて、いただければ、あの、記事楽しみにもしておりますので、って言って離婚した妻と子供のマンションに車を止めて降ろして、あ、これお土産でって渡して、で、えって、まあ、だから本当はそのライターさんは離婚してからそのマンションに行っちゃいけなかったんだけど、怖くなって、なんでこの場所知ってんだと思って、バーって部屋に駆け込んで、ちょっとあんた何ここに来ない約束でしょって元奥さんとかに言われるんだけど、え、何あんたそれ持ってんの気持ち悪っって、自分が持ってたビニール袋、笹野隆に渡されたビニール袋見て、え、なんでうちの娘が最近そのゼリー好きだって知ってるの、
怖っ。
っていうことやったんだろう、お前の父親も。アナザー先生に。
な、だからさ、
アナザー先生、お宅の娘さん、最近あの通学路を通ってますけど、あそこ不審者が出るって評判ですから、心配ですよね。
それヤクザや。
ヤクザより怖いよ、軍隊なんだから。日本軍が相手なんだから。
でも、あのね、そう思って、はい、まあ、アナザー先生には申し訳ないことをしたななんて思っているんだけど、
うんうん、
なんかこの前やっぱ調べたらさ、
うん、
すっごい偉い人だったさ、
あ、今。よかった。調べたら不審死してた。
いや、違う。
ちょうどその時期に、自分、スガッツさんが、スガッツさんを卒業するタイミングで死んでた。
もういや、でも、国際的な幽霊さん、僕もうまいね。
ん
文章からね。
やっぱ、くつなしおりさんをイメージして読むと読みやすいですね。
う
ん、
そうだね。
くつなしおりって読むんですね。でも、あ、この人やっぱり帰国子女なんだね、本当に。くつなしおりさん自身がね。
ああ、そうなんだ。
うん。
ああ、へえ。
まあ、国際的な幽霊さんも帰国子女みたいなもんだからね。どこだっけ、栃木か、群馬だかの。でも、桐生にこんなに、ひどいコンプレックス抱いてることは群馬かな。
まあそっちのね、
うん、
でしかもほら野生児みたいな感じだったんでしょ。
うん、
うん、ちょっとそこら辺の話ね、もうちょっと聞きたいよね。
でも確かに群馬の女の人って忽那詩織さんみたいな感じの、シュッとした感じの人多いよね。
ああそうですか。僕あんま印象わかんないな。
うん、群馬の女の人は大体そうですね。で大体そういう人は河原でキャンプとかみんなで遊んで、だいたいマリファナ吸ってますよね。
偏見がすげえな、このラジオ。
いや、実際そういう人に何人も出会ってますから。
あ、そうなんだ、うん。
高崎のセックスシンボルって言ってました、自分のこと、その人は。
え、そうなの。
いや、そういうチャキチャキな感じのね、人が
ですよね。
群馬がね、
うん。いや、面白かったです。4ティライミです。
はい。はい、ポトフさん、
はい、
30代男性、自営業、自営業多いな。滋賀県の方ですね。吉田会長はじめ、トモコシの会の皆様、はじめてのお便りとなります。ポトフと申します。2年前よくのラジオを聞くようになって、リスナーや会長などが織りなす怪談、奇談、狂気などいつも楽しみにしておりますと。まあ、自分が知るとある奇妙な話を今回投稿させていただきます。まず初っ端の出だしから、会長から、今にかよと突っ込み入れられそうですが、これは昔、ある行きつけの飲み屋で知り合い、意気投合した大森さん、過去仮面という方から聞いた話になります。まあね、そういう 陽キャっぽい感じね。
今にかよ。
ね。普段は大森さんが子供の頃、あ、舞台か。舞台は大森さんが子供の頃、近所にあったという誰も住んでいない無人の一軒家。そこが曰く付きの場所として、いつの頃からか地元では有名になっていたそうです。建物は老朽化が進み、侵入も容易だったらしく、夜半に肝試しを試みる若者も多かったとのこと。特に幽霊が出たとか、呪いやたたりが降りかかるという話はなかったのですが、家の中を探索した者たちが口々に言うには、あの家にある能面がやばい。とのこと。客間らしい一室の壁に、その能面が掛けられ、飾られていたそうです。廃墟の部屋に残された能面、それだけでも絵的には十分不気味ですが、その能面は一般にあるものよりも、なぜか二回り以上の大きさだったそうです。もう気持ち悪いね。その不自然なお面の比率からして、もし仮にこれを被るとすれば、全体的に3、4メートルの巨体でもない限り無理じゃないか。とのことでした。そして大森さんも中学生の頃、友人たちとその家に好奇心から忍び込んだことがあったそうです。しかし残念ながら、聞いていた部屋はおろか、家中くまなく探し回っても、その時はお目当ての能面を見つけることはできなかったそうです。ああ、やっぱあんなのはただの噂話だったか。と、その時は諦めて帰ったそうですが、大森さんと一緒に家の中を探索した友人の一人が、後日、別の仲間たちと改めてその場所に行く機会がありました。その時は前回なかったはずの能面が、部屋の壁にしっかりかけられていたとのこと。目撃したその友人曰く、確かに妙な大きさのお面だったそうです。その後も、能面はあった、いや、なかったと、家の中に入ったことのある人たちの証言はその時々で食い違っていたそうです。まあ、さすがにそんな状況が重なったので、これもしかしたら、誰かが定期的に持ち出したり、元に戻しに来たりしてるんじゃないか。と友人が何気に言ったことがあり、大森さんも何度も薄気味悪く思ったそうです。残念ながらその家は大森さんが二十歳の頃に不審火があり全焼してしまったとのこと。原因は分からず、その後はしばらく更地となっていたそうですが、今あたり一体再開発により全く活路の面影はなくなりました。と、その日はここで話が終わりました。同じお店で再び大森さんと会ったのはそれから数ヶ月後。いろいろ雑談しているうちに私は前回の話を思い出し、何気にまたその話題を振っていました。ですが、この時の大森さんは、え？それ何の話？誰かと勘違いしてんじゃない？と、まるでこちらがトンチンカンなことを言ってるかのように、怪訝な顔で言ってきます。酒を交えての会話であったため、私自身も最初は人違いを疑ったのですが、ただどう記憶を辿ってみても、この話は大森さんから聞いたとしか考えられません。しかし結局、本人が知らないという以上、そこから話を掘り下げることはできませんでした。結局、大森さんとはその後も数回はお店で出会っていろいろ話したんですが、まあその後疎遠となり、今に至ります。話は以上です。まあ皆様のご健康をお祈りいたします。うん。
うん。
うん。
さ、中途半端な大きさっていうのが本当に気持ち悪いね。
そうね。二回りだからね。まあ確かに、能面なんてあんまりリアルで見たことないから、スッと、サイズ感はわからないけど。う
ん、多分、ほら、ね、それこそ特撮の怪獣みたいにさ、十、
うん、
何メートルとか二十メートルとかの大きさって人間ってあんま想像できないと思うんだよね。
まあ、
それよく
あんの。うん。佐渡島のフェリーで行くと、うん、フェリー乗り場に、それぐらいのでかい能面が、ようこそ佐渡島へってあるけどね。
うん。それよか、うん、それこそ3メートルぐらいとかの方が、
うん、
なんか不気味さって際立つ気がするんだよ。
うんうん、そうね。
だから、その、ね、気持ち悪いね、その話ね。うん、
まあ、あとね、その、まあ、特に何が起こってるわけでもないけど、
うん。
見てる人と見てない人がいるっていう。
うん。
なんだかよくわかんない。怖いと思って、いいのかどうかすらよくわかんないこのディテールね。
うん、ああ、あれ僕結構この話好きだな。
うん。まあいい話ですね。
4ティライミです。
あ、だから大森さんも本当に忘れているとしても怪談だし、覚えてるのに話してないことにしたくてそうとぼけてるのかもしれないよね。
うんうん
うん。
なんかあってね。
うん。
うん。
一回その話しちゃって家に帰ったら、あれなんで最近うちの娘がこのゼリー好きなこと知ってんのっていう。
それ別のなんか、
はい、 ていうね、うん、ぐらいかな。でもあとはねこれがあった、寝るの大好きさん、
はい、あ、はい、漫画家の人でしょ。
そうですね、有名な方ですよ、うん、あの私一回お仕事したことあるんでね、あの僕らの都市伝説という本を書いた時にイラスト担当していただいた、
あ、
はい、
はい、
がね、ラジオも聞いていただいてるらしい
です。いいねをしてもらって、
はいはい、まあ、これラジオで読んでいいってことなんで、まあ、私宛ての指針なんですけど、
うん、
吉田ゆき様、寝るの大好きと申します。いつもラジオ楽しく聞かせてもらってます。ちょっと不思議なことがあったので報告します。私は大島テルで事故物件を見て、気になった物件の場所の住所をストリートビューで検索して、何か映ったりしないか見ることをよくしています。素敵な趣味ですね。去年の8月に神奈川県、まあ、あんまり言うのやめか、まあの某所に火の玉マークが集中しているアパートがありました。内容は101号室石油ストーブ使用にて二酸化炭素中毒、それ以外の102、103、104、201、202、203、すべて心理的瑕疵という状態でした。気になってそこの住所をストリートビューで検索すると、アパート2階のベランダから男性が下を見下ろしている顔が映っていました。不思議なことに、男性の顔にはストリートビューでかかっているはずのぼかしが一切かかっていませんでした。普通の中年っぽい男性の顔で、これといって特徴のある顔でもなく、じっとカメラの方を見つめている感じでした。ただなんとなくですが、迷惑そうな表情をしている感じもしました。火の玉が集中している物件にぼかしのかかっていない男性の顔が映っている。そのことに驚き、私のパートナーにも見せたらとても驚いていました。ただ、ぼかしがかかっていないのは珍しいとはいえ、まあまあたまたまそういう見落としもあるのかもな、ぐらいに思いました。それがたまたま事故物件の場所だった。まあ、というだけなのかもしれないと終わったのですが、去年の8月という具体的な時期を覚えていたのは、展示の準備をしていて、お世話になる方の住んでいる場所が、まあそこ、まさにドンピシャで神奈川県のその町だったので、うん、まあなんとなく気になってその周辺を調べていたからなんです。まあそれもちょっとよくわかんないけど、なんで展示のお世話をしてくれてる人の住んでる町の事故物件を調べてストリートビュー
好きなゼリーを調べるために、
ああ、そうですね。
調べてるのね。
それからなんとなく最近、また気になってもう一度あのおじさんの写っているのを見てみようと思い、同じ住所を見たところ、なんと見下ろしているおじさんの姿が完全に消えていました。え、もしかして別の年代を見たのではと思い、他の年代のストリートビューも全ての視点から確認しましたが、おじさんは写っていません。もしプライバシーへの配慮であれば、顔にぼかしをかければ済むことなのに、姿が完全に消えているのは本当に不思議です。パートナーにも覚えているか聞きましたが、やはりちゃんとおじさんのことは覚えていました。うん。このことを友人に話すと、ストリートビューの顔のぼかしは AI による自動作業だけど、AI が人と認識しなかった。つまりそれは人じゃなかったんじゃないか。と言われました。まあ、大島テールの物件の住所とストリートビューのアドレスを記載しておきますと。ああ、まあ、スガッツさんの住んでる方じゃないか。町田の方ですね。
僕はね、
うん、いや違う、これが、
あ、じゃあそんな遠くもない、
あ、そうなんけ、
うん、
この住所、あ、くそ、これはピントが合わないか、まあ、メールで送ります、
あ、後で送って、後で送って、
はい、
うん、
まあね、で町田の階段とかもちょうど聞いたばっかだったんで、
うん、
ああこっちの方か、やっぱり、まあ、もうちょっと恩田川とかの方かっていうね、
あ、うん、まあ、あれだろうね、現実的には多分その人がストリートビューで写ってるのを発見して言ったのかな、
うん、でもそれだけ消しゴムツールみたいな感じで、私の名前はフワちゃんです、消しゴムツールで消しちゃうのさってなるかなな
るかな、どうだろうね、怖いね。
でも確かにそのストリートビューの不具合って結構あるじゃん、
うんうん、
まあまあたまにあるじゃん。でもやっぱり階段の現場を聞いて、うん、俺大体ストリートビューで確認するんだけどね、住所聞くから、うん、 いつも、
うん、あここね、うん、はいはい、今もらいました、うん、
でもやっぱり変な風に映ってる率って高いんですよね。
あ、
なんとなくね、まあ、うん、本当にしっかり数万点のサンプルから抽出して統計を取ったわけではないですけども、
うん、
なんか変な、例えば、まあ、別にあれですよ、普通に説明のつく不具合ですよ、なんか、うん、体の上半身の下半身がちょっとずれてたりとか、まあ、それは単純にほら、うん、シャッタースピードとかのあれでなるでしょ、うん、でも例えばそれこそここのラジオでも話したかな、ファミレスのね、千葉県の方のファミレスの階段なんかでも、
はい、
そのファミレス見てみたら、
うん、
まあなんかね、あの獄門島のシャムソーセージみたいなおばあちゃんが映ってく
る。怖すぎじゃん。
太郎丸二郎丸だったっけ。
はいはいはい、
あれ獄門島じゃなかったっけ。獄門島だよねあれね。
うん、
でもそれはだからもシャッタースピードの不具合とかでそうシャムソーセージみたいになるのかもしれないけど、
うん、
うん、
あこれね、今僕ちょっと Google マップで見てますけど、はい、
うん、
あでも確かにこれ人が映ろうと思えば映れる場所だね、
うんうん、そうそうそう、
へ
え、ちなみに、
うん、
今言ったファミレスのストリートビューが LINE に送りました。
あ、これ怖っ。これ怖っ。
でしょ？ここまではっきりした不具合はなかなか珍しいよね。
これめちゃめちゃ怖
っ。か、本当に双子で同じ格好をしたおばっちゃんが二人歩いて、でも、マジでそのレベルの映り方ですよね。
うん。この不穏感やばいですね。
ね。
うん。まあでも確かにもうストリートビュー階段みたいなのって今後どんどん増えてきそうだよね。
うん。
ね、わ、そっとし、そっとするわ、これ。
そうそう、ストリートビューで階段の現場見ていくと、こういうことがね、割とよくあるんで、確かに大島てるさんの事故物件サイトで見ても同じような、
うん、うん、
ああ、なんていうか、割合的に高くなってる気はします。するかもね。不具合のあるストリートビュー写真。
なるほどね。わ、うん、かりましたよ。これ楽しかったですね。